西洋料理の36種類ルームなら、そのうち、テーブル7は先人たちの知恵を結集だ。すべての動きに意味がある。まだなんて面倒だ。洋食レストランで食事をするときに感じた私の率直な感想です。おそらく多くの人が同じ気持ちを抱いたことがあるのではないでしょうか。食べるときは自由にさせてほしい。食事をするときは自由気ままにしたいものですね。社会経験を通してテーブルマナーを見つける機会がありました。特に大きな影響を受けたのはアメリカの留学経験でした。アメリカに留学していると周りは洋食レストランばかりです。友人と一緒に洋食レストランで食事をする機会が頻繁になりました。最初はマナーなんて面倒だなと思っていたのですが、マナーについて学んでいるうちにと気づきました。必ず合理的な理由があるのです。ただ、なんとなく決まったマナーではありません。より美味しく食べるためにはどうすればいいのか。より上品に食べるにはどうすればいいのか。どうせ記者や友人に失礼の内容が出るにはどうすればいいのか。テーブルマナーはより美味しく、より丁寧に食べるための方法です。先人が悩んだ結果、出来上がった回答です。素晴らしい知恵の結集です。堅苦しいと考えるのではなく、知恵として捉えてみましょう。すべてのテーブルマナーはその動きをする理由があります。その理由を知ると、急にテーブルマナーが楽しくなります。なるほど、と思うからです。堅苦しかったテーブルマナーが、あと、明るく楽しくなります。もっと先人たちの知恵を知りたい。もっとマナーを勉強したいと思うようになるでしょう。テーブルマナーの理由を確認しながら学ぶことが楽しく見つけることです。理由を確認しながらテーブルマナーを見つける。西洋料理の36種のテーブルマナー。その2、テーブルマナーは集中して学んだ方が身につきやすい。マナー、マナー、意識をするのはマナーが身につけていない証拠です。身につけていないから意識をするのです。私がテーブルマナーを勉強したりだとはそうでした。食事中、緊張や不安の中でお腹が痛くなったくらいです。正直なところ、テーブルマナーに意識が向いてしまい、食事を味わえず友人との会話を楽しめなかった時期がありました。それはそれでしかありません。私の場合、余裕なく慣れていないのがいけないのです。大切なことは、テーブルマナーを意識しないくらい慣れてしまうことです。そういう特訓期間を設けると、最も早く見つけられるでしょう。めったにレストランに行かなければ、テーブルマナーを勉強してもすぐ忘れます。時間があるからいけないのです。テーブルマナーは体で覚えるものです。体の記憶が覚えるのは少し時間がかかりますが、覚えてしまえば忘れません。集中的に学ぶのが一番です。自動車運転免許を取るように短時間で連続してレストランに向かいましょう。例えば、毎週金曜夜は高級レストランでの食事はいかがでしょうか。これは実際に私がやっていた方法です。高級レストランでの食事代は研修費と思えばいいでしょう。自分の中身を生かして仙台へ向かっていると考えるのです。金曜の仕事代は自分の高級としてレストランで食事をするのです。毎週繰り返してテーブルマナーに触れる機会があると覚えるのも身につくのも早くなります。これを3ヶ月続けてみましょう。集中してくれる機会があるとあっという間に差ができます。毎週金曜夜は高級レストランで食事をする。西洋料理の36種のテーブルマナー。その3、大手テーブルマナーは面倒くさいようで慣れてしまえば実は楽。西洋のテーブルマナーは様々なルールやサインがあります。サラをされてほしいというサイン。逆にサラをされないでほしいというサイン。お会計をお願いするサイン。スープを飲むときのルール。肉を切るときのルール。ナイフとフォークの使い方。大手のテーブルマナーではそうした変化なルールから先行し、最初は面倒だと思います。しかし、これも問題です。私も最初は本当に面倒で嫌でした。しかし、そういう運転や方法にさえ慣れてしまえば大したことはありません。むしろ便利であり、こういうことがないことはありません。あらかじめ決まっているルールにしないだけです。それだけです。最初はテーブルマナーに気を取られていても、しばらくしないければ当たり前のことになり、体が覚えます。体に覚えさせれば楽なのです。私たちは歩くとき、右足や左足を意識しませんね。テーブルマナーも体が覚えさえすれば、意識せずも体が勝手に動くようになります。そうすると、食事の美味しさに集中できたり、同席者の会話も集中できるようになります。ルールなら面倒ではありません。ルールなら不要なことを考えずに済み、むしろ楽なのです。テーブルマナーという意識がなかなかに慣れてしまう。西洋料理の36種のテーブルマナー。その時々、入店して、すぐ休業を切って、自分たちの都合で座席を決めようとするお客さんもいます。どの席に座るか、自分たちで勝手に決めるのはよくありません。レストラン側の都合があるからです。店内に行く席があれば、別にどこでもいいだろうと思いますが、すでに予約が入っているテーブル席があるかもしれません。レストラン側は、より多くのお客さんに座ってもらえるよう、適切な配置があります。時間帯、人数、喫煙や禁煙などの条件によって座ってほしい席が整えます。休業を指示する席に座ることで、レストランに来店されるお客さん全員に適切なテーブル席と案内できるようになります。入店すれば、休業者案内されるまで素直に行くのを進行したいで、まず用意しましょう。希望席があれば、自分たちで勝手に座るのではなく、案内される際、休業に相談をしましょう。可能な限り要望に応えられる適切な席と案内してくれるはずです。本当に希望する席があれば予約をして席を確保しておくのがならないです。予約をして来店されるお客さんを許すのは当然です。予約をするお客さんはレストラン側にとって特別なのです。自分たちで席を見せ勝手に座るのはやめる。西洋料理の36種のテーブルなら、その後、レストランの会話の席は同席。斜めがいい席が同席になります。一般的なテーブル席は会話の席が同席になります。レストランの店内を回しやすい席であるためです。また後ろに彼しかないため気を使うことがなく落ち着きやすくなります。女性、ゲスト、メールの人と同席するときは会話の席を進めるようにしましょう。ただし、例外があります。斜めがいい席が同席になるというルールを思い出しましょう。例えば、美しい夜景が見えるレストランは通路の席が同席になります。夜景を見ながら食事ができるためきっと喜ばれるはずです。判断が難しいような相談をして決めればいいでしょう。些細な配慮ですが、相手を思いやる心遣いが感じられます。雰囲気のいい場所で会話した人には印象を持ちやすくなります。こういうところで人間関係の円滑になり深まります。女性やゲストにはテーブルの奥の席を進める。西洋料理の36種のテーブルなら、その6、お手洗い席を外すときのスマートな機能を使った。食事中、お手洗いに行きたくなる時があります。食事中にお手洗いに行くのは基本的にいいことではありません。せっかくの美味しい食事の味や雰囲気を損ねてしまうためです。レストランでは食事の味だけでなく、香りも記憶になっています。美味しい食事は味だけでなく、香りも素晴らしいものです。一度お手洗いで一度足中に直して味が損なわれてしまいやすいのです。もし友人と同席なら会話の内容を妨げる可能性もあるでしょう。せっかく会話の盛り上がったところで席を外されると雰囲気が崩れてしまいやすくなります。したがって、できるだけお手洗いは控えるようにするのが基本的なものです。食事中、膝の上に置いていただくんですが、お手洗いなどで重要する際どうすればいいのでしょうか。椅子の上に泣きの奥の正解です。泣きの中央を持って三角の状態にして椅子の上に置きます。まだ食事中ですという前任のサインになるのです。また別の表現として泣きの椅子の先輩に入るという方法もあります。マナーとしては違反ではありませんが、あまりお勧めはしません。同席しないと、鎧のついた泣きが下に入ってしまい、下にさせる場合があるためです。わざわざ椅子の上に置くのは同席者の下にいない泣きを作るのです。食事中、お手洗いに行くときは泣きの畳んで椅子の上に置く。西洋料理の36種のテーブルマナー。その7、泣きのせるタイミングとつけ方。テーブル席に座れば早速泣きのポイントですが、マナー早すぎます。泣きの早口をするとそんなにお腹が空いているのと現れます。テーブルについたらまずメニューを眺め食事をやりましょう。まず美味しそうな食事に入れるのがマナーです。すぐメニューを入れることで、休日や同席している友人も食事を楽しみにしている気持ちが伝わりやすくなります。泣きの広げるタイミングは最初の食事や飲むものができた時です。もし、メニューの人と同席している場合は、メニューの人が先に泣きの広げてからにしましょう。次に泣きの大きさです。首から離されるような最大は大手のテーブルマナーではよくありません。泣きは2つ折りにして膝の上に置きます。この時、折り目がついているような場合になるよう膝の上に置きましょう。最も一般的な泣きの大きさです。では、なぜこうした決まりがあるのでしょうか。泣きは食事中、口元の汚れを拭くときに引き上げますね。その時、点取りやすいのは手前より行うです。また、口を拭くときも2枚重ねになっている泣きの内側できます。この内側というようなポイントです。2枚重ねになっている泣きの内側なら、拭いた後に再び重ねて汚れを隠すことができるからです。点取りやすく汚れを隠しやすいという理由から、この考え方が一般的なマナーとして定着しています。泣きは2つ折りにして折り目がついている場合を前に膝の上に置く。西洋料理の36種のテーブルマナー。その8、大きな泣きのせる理由。泣きには3つの役割があります。1、息を汚さないため。最も基本的な泣きの理由です。食事中、泣きや頭で口元に運んでいる途中、うっかり膝元に落ちてしまう場合があります。その時、身につけている息を汚さないよう、泣きの膝の上に置きます。2、口元や指先の汚れを拭くため。食事をしていると、口元が汚れたり、指先が汚れたりする場合があります。そうした時、適当に手を拭くのではなく、泣きの内側で汚れを拭きます。ハンカチやティッシュでもいいのではないかと思いますが、よくありません。ハンカチはトイレでも使うため、口元の汚れを落とすのはできません。また、泣きが汚くて使えませんという意味もないので、休日や病院に対して失礼です。一方、医師は拭いた後の時間に困ります。口元を拭いた後、テーブルの上に散らすというのは、手段ではありません。その点、泣きが膝元にあるため、拭いた後の時間に困りません。指を拭くことも膝元にあるため、拭いた後の時間に困るのです。3、バイの味さて、最後に良くないと感じたのはこの3つの理由です。欧米では当然の理由ですが、アジアではこの理由は知られていません。多くの人は泣きには汚れを防いだり、取ったりするために使うものと思っているのではないでしょうか。その理由もありますが、もう一つ味を損ないためにも紹介されます。食事をしていると、口元には油がついてしまいます。油がついた口でバイナスに口をつけるとどうでしょう。口による飲み物がくっきりとついてしまい、気になりませんね。同時に油がないので、バイの味が損なわれやすくなります。一度、泣きで口元を押さえて穴を取ってから、バイの飲み物を飲みましょう。口元の穴を取ることで、バイの味を損なわれに飲むことができるのです。バイの飲むとき、一度、泣きで口を押さえる。西洋料理の36種のテーブルマナー。その9、テーブル 食事中リラックスをすると、つい足を組みたくなります。食事前や食事中に必ず常に足を組むのは機械のままです。洋食のテーブルマナーという以前の問題です。足を組むと大きな態度になりまして、給料や料理に対して失礼になります。低粛な女性が足を組むと、急に頻尿してしまいます。特にテーブルクロスがない場合は、気合いなしです。テーブルクロスがないと足元が見えなくなり、どうせ足元は見えないだろうと思います。たとえ足元が隠れていたとしても、遠くから見ると、一目で笑ってしまうのです。テーブルクロスの下で足を組まないようにする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その10、厚いものを飲むとき、息を吹きかけたり、吸ったりしないこと。食事マナーの難しい点は、どこが変われば解釈も変わるということです。世界共通のテーブルマナーであればいいのですが、残念ながらありません。何とフォークで食べるものならば、箸で食べるものなら、酢で食べるものならあります。全然違いますね。その一つに厚いものを飲むマナーも、ところによって解釈が変わるマナーの一つです。夫婦、中華料理ではラーメンやカキのスープを口にするとき息を吹きかけて話すことがあります。この動作は中華料理では比較的許容されています。夫婦息を吹きかけることで、できたてでおいしそうというニュアンスを抑えます。そういうふうに捉える文化があります。ズルズル、日本の厚いを食べても、ズルズル音を立てながら食べることがあります。ズルズル音は不便になって許容されています。美味しい、暑いけど早く食べたいという気持ちを抑えるものとされています。しかし、どこが変わればマナーも様々です。残念ながら西洋料理のテーブルマナーでは息を吹きかけたり、吸ったりするのは厳禁です。西洋料理では火が音を重んじる傾向があります。夫婦吹きかけるのは焦っている様子に見えてしまい、気に落としてしまいます。ズルズルという音も小さくて落ち着いた食事の雰囲気を壊してしまうため、よくないとされています。フォーマルなレストランはもちろん、たとえカジュアルなレストランでも控えるべきです。癖になっている人は特に注意をしましょう。厚いものを飲むとき息を吹きかけたり、吸ったりするのはやめる。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その11、食事中の際には皿の上で畳を彼女によく。食事中に席を離れるのはあまり好ましくありませんが、仕方ない事情があります。食事中、やむなくお手洗いで席を離れることがあります。携帯電話に席を外すこともあるでしょう。一時的に席が座るわけですが、ここが問題です。空席を見て、急に食事の会計もすんだと勘違いをして、皿を下げてしまう恐れがあります。そういう時、まだ食事中です。皿を下げないでほしいというサインがあります。ナイフとフォークを皿の上で、のじにするのです。ナイフの刃は自分の方に向けフォークは下のにするとより痛いなどです。何気ない状態ではありますが、西洋のテーブルならでは皿を下げないでくださいという意味になります。もし、お手洗いや急な用件で一時的に席を外すときは忘れないようか、のじにしてからにしましょう。皿を下げてほしくない時は、ナイフとフォークを皿の上で上にする。西洋の30の基本テーブルなら、その12、レストラン内では携帯電話の電源の機能のマナー、もしくはマナーモードにする。食事中、急に携帯電話が鳴ることがあります。基本的に食事中の携帯電話による会話は好ましくありません。レストランではお客さんの会話の声も BGM です。そんな中、急な携帯電話の着信音は雰囲気を壊してしまいます。どんな料理であろうと、あらゆる着信音は食事中の雰囲気を壊し、周りの人に迷惑をかけます。自分がいいかもしれませんが、周りにいるお客さんのことを考えましょう。せっかくの美味しい食事と楽しい雰囲気が急になった携帯電話の着信音で台無しになるかもしれません。旅行の最中は携帯電話の着信音で台無しですね。自分や同席者のことだけではなく、周りのお客さんのことも考え、携帯電話の電源は封にすることをお勧めします。ただし、仕事やプライベートなどの都合で電源を封にできない場合もあるでしょう。そういう場合はマナーモードにしておけば OK です。ではテーブル席で携帯電話を取る場合です。目安は1分です。1分内に終わり短い要件ならテーブル席で小さな声で済ませましょう。もし1分以上長くような相手の人に席を立つ際もすべて以上レストランの外に出てから話をします。食事中に席を立つことはあまり印象を与えませんので、できるだけ近い動くことができることが大切です。レストランに入る前は携帯電話の電源を切るか、マナーモードにするのをお勧めしておく。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その13、食事が出てくるまで待っている時に一番高い姿勢。食事のオーダーの場合は食事が出てくるまで間違いなく待ちます。この時、視線も注意を払いましょう。人間の本性が見やすいのは何かしている時ではなく何もしていない時です。食事が出てくるまで何もないことこそ要注意です。椅子も曲げたり腰を曲げたりしていると水が染み込みます。このリラックスした瞬間、気持ちが緩んでしまいやすいのです。大切なのは姿勢です。この時、大手の球児も正面よくかっこいい姿勢があります。テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばしてます姿勢です。腕を組む、喉が鳴く、手を組む。できるだけ椅子の線が持たないようにしましょう。落ち着きのある姿勢ですね。もし友人と同席の場合、テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばしながら会話を楽しみましょう。この姿勢で待っている人は、休憩からも落ち着いているかと思われ、正面を変えます。どんなに高慢なレストランでもこの姿勢は馴染みます。食事を待っている間、テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばす。西洋料理の30の基本テーブルなら、その14、食事が出るまで間に許されるのは手帳の確認と読書まで。問題なのは、処理で食事をする場合です。もちろん、処理でもテーブルの上で手を組み、背筋を伸ばして待つ姿勢が基本です。しかし、人によっては少し退屈を感じる場合があるでしょう。食事が出てくるまで間、上手な気まずしがあります。手帳の確認と読書です。この読むときもできればハードコアな本が好ましいでしょう。雑誌は内容も読みますが、ビジネス関連でないでしょう。これらの場合の雰囲気に溶け込みます。落ち着いた姿勢であり、落ち着いた雰囲気を演出していきます。処理での食事の際、食事が出てくるまでは手帳を開くか本を読む。西洋料理の30の基本テーブルなら、その15、食事が終わり、皿を下げてほしいことのサイン。食事が終わった、もしくは食事が終わってテーブルを食事したいので、早く皿を下げてもらいたいときがあります。手話で直接給料を呼ぼうかと思いますが、不要です。西洋料理の上ならでは皿を下げてくださいという意味があります。ナイフとフォークを皿の右下に添えられないのです。そういうときもナイフとフォークが皿のことのないよう注意します。ナイフの刃は自分の方に向けてフォークが下の品質を良い手段です。この状態を見た球児は、タイミングを見習って、さっと皿を下げてくれます。食事が終わり、皿を下げてもらいたいときには、ナイフとフォークを皿の右下に添える。食事をしていると、多少の空気も一緒に飲み込んでしまうものです。食事中のベッドは厳禁です。特に西洋のテーブルならでは、おならよりベッドが抵抗があります。くしゃみが出そうになったり、おならが出そうになったりすることもあります。気がありませんし、あの雰囲気を悪くします。しかし、そうはいえ、人間です。生理現象です。不可抗力の面があります。ベッド、くしゃみ、おならをなく我慢できるならいいでしょう。しかし、我慢ができないこともあります。あまり無理をするのも、体に良くありません。無理をして我慢すると、逆に体調を崩してしまいかねないからです。もし、我慢できずにベッド、くしゃみ、おならをしてしまったら、一言をしてと言いましょう。人間の生理現象の都合ですから、比較的許容される範囲です。同席している人も仕方ないと理解していることでしょう。ベッド、くしゃみ、おならをしてしまったら、失礼と言う。西洋料理の30の基本テーブルなら、その17、フォーマルレストランの場合、仲間と料理を分けるのはマナー違反。友人と食事をしていると、誰か友人が食べているものを後ろに見ることはありませんか。人間とは不思議なものですね。他人のものが何でもよく見えてしまうのは人間の心理なのかもしれません。面白いことに相手の同じことを思っていたりするのです。そこでよく見えてしまうのが料理の違反です。ちょっと料理を交換しようよ。出てきた料理を交換して仲間と親しようとします。皿を交換したり、皿を上の器具を交換したりなどです。カジュアルレストランならまだ許されます。カジュアルレストランは来店客に子供や若者が多い前提ですから、ある程度は許容してくれるでしょう。しかし、フォーマルレストランではやはり子供の雰囲気を大切にします。相手の関係を差し出して食事を取ろうとすると、汗や横のような様子に見えやすいため、同品ではありません。相手の料理が美味しそうに見えてもできるだけ近いようにしましょう。もしどうしても、チェシャイという場合は、球児を呼んで試合用のビザをいただきます。その際も自分で取り分けるのではなく、球児に取り分けてもらうのです。料理をチェシャイという時は、球児を呼んで取り分けてもらう。西洋料理の30の基本テーブルなら、その18、食事中、友人との会話が見られるのは、実は隣のお客さんの協力になってこそ。話が盛り上がると、声が大きくなったり、大声で笑ったりしてしまいます。特に、打ち解けた友人との食事は盛り上がりやすいことでしょう。しかし、いくら話が盛り上がった場合や、食事中、大声を出すのはマナー違反です。周りの人の迷惑になりますし、球児が盛り上がります。これは普通で結構です。あくまで大声で話したり、笑ったりするようなことがないよう気をつけましょう。そうは言っても、大声で笑えないと相手と楽しめないだろう。いや、そうではないのです。友人との会話を楽しむために大声を出すのではありません。友人との会話を楽しむために大声を出さないのです。考えてみましょう。自分たちが会話をしているとき、隣のテーブルのお客さんが大声で話をしたり、笑っていたりすることでしょうか。隣のテーブルが出すと、目の前に友人がいても話し声が聞きにくくなったり、雰囲気が壊されたりすることでしょう。こういうことをしながら目が開かれません。自分たちのレストランで食事中、友人との会話が盛り上がるのは、実は隣のお客さんの協力になってことです。だからこそ、友人との会話を楽しむために大声を出さないのです。それは相手のためであり、自分のためです。食事中、大声を出さないようにしましょうというルールを女の守ることで、全体の質や雰囲気が保たれます。全員の会話が華やかになるのです。食事中、大声を出さないようにする。西洋料理の30の基本テーブルなら、その19、フィンガーボールの水は有害なもの。急に近づいて食べる料理の中に何やら不思議なものがあります。水の入った器です。テーブルマナーについて全くの初心者なら何だろうと思うでしょう。これはフィンガーボールと呼ばれる器です。水が入っているからとはいえ飲むものではありません。水と間違えて飲んでしまうと大恥をかくので要注意です。これは食事中、汚れた指先を洗うために用意されたものです。例えば、手に紙などの黒やデザートの果物を手で食べるのが前提の料理になります。多少の汚れはナプキンを使えばいいのですが、手で掴んで食べる想像ナプキンでは追いつかないことがあります。しかも、手に紙、果物などは独特の出だしがあります。ナプキンを使ったとしても、出だしまではなかなか取れないのです。そこで汚れや出だしを綺麗に落としやすいよう、手を洗うための専用の器があらかじめ用意されるのです。逆に考えれば、フィンガーボールと一緒にできたものは全て食べてもいいという フィンガーボールの水の中には指先の色を消すため、レモンを浮かべている場合もあります。レモンまで浮かべているレストランは太陽に一度に対するです。フィンガーボールの使い方は、片手ずつ指先を浸します。片手ずつフィンガーボールの水に浸し、指先を軽く擦り合わせながら、汚れを落としていきましょう。両手を同時に浸すのは焦っている様子があり、マナーになるので注意です。濡れた手はナプキンを使って拭いて終了です。フィンガーボールを使って指先の汚れを落とす。西洋料理の30の基本程度なら、その10、ずらりと何らないとフォークは外側から使えば間違いない。レストランでコース料理を出すと、誰もが驚くことがあります。ナイフとフォークの数です。一般的な食事の感覚から考えれば、ナイフとフォークは1本ずつ思います。しかし、フォークなレストランでフルコースを出すと、数多くのナイフとフォークがずらりと並ぶのが印象的です。どう使えばいいのか。初めて見るとほとんどの人が困惑するはずです。それも同じ形のナイフとフォークではなく、それぞれ大きさや形が微妙に異なります。フルコースでは様々な料理が次々と出てきますが、料理に応じた専用ナイフと専用フォークがあります。形で覚えればいいのですが、数の数だけになかなか覚えるのに苦労します。しかし、大丈夫です。シンプルな覚え方があります。ずらりと並んだナイフとフォークは外側から使うようにすればいいのです。実は、欧米の洋食ではそういうルールに従って並べられています。これさえ知っておけば、ナイフとフォークの形に困ることはありませんね。難しいようで単純です。ずらりと並んだナイフとフォークは外側のものから使っていく。西洋料理の30の基本程度なら、その11、落としたナイフやフォークを自分で拾わない。食事中、うったり手を滑らせてナイフやフォークを落とすことがあります。落としてしまったことは仕方ありません。人間ですから、うっかりはあります。問題なのはどう拾うかです。本来、当該のレストランなら、落とした瞬間に90日、夜までもなくさっと取り替えてくれます。しかし、状況によっては、必ずしもすぐ気づいてくれるとは分かりません。長い日は90日拾わせるのは申し訳ない。夜も面倒と思います。しかし、気にする必要はありません。ちょっと手前で94に新しいものに交換してもらいましょう。たとえ、床の上に落ちたときなく、椅子の上に落ちたときも同じです。椅子の上からつい自分で拾ってしまいそうですが、これも長い間なのです。それは自分のためであり、同席している人のためであり、レストランの雰囲気のためなのです。もし、以上だって自分で拾うとどうでしょうか。こちらの状況は自分の恥をかくことになります。自分は恥をかいてもいいかもしれませんが、同席者は恥ずかしいのです。周りの人から見れば、そういう意味の行為をする人と一緒に食事をしている人と思われます。同席者の恥をかせることになり、迷惑します。当該のレストランでは雰囲気を大切にします。落としたものの正直さは当該のレストランにふさわしくありませんね。従事はレストランの雰囲気にも重要な役割を果たしているので、何らかの問題がないのです。落としたナイフやフォークは自分で拾わず、90に拾ってもらう。西洋料理の30の基本程度なら、その12、ナイフとフォークの使い方をちゃくちゃにしない。二度ときにフォークを使って切ろうとする人がいます。小さな肉や柔らかい肉ならフォークで解凍再生ができます。とはいえ、面倒だからフォークで切ってしまうというのはいけません。こうした使い方はよくありません。フォークの間違った使い方です。ナイフとフォークの使い方がごちゃごちゃになっています。ナイフは切るためのもの、フォークは食べ物を刺し、口に運ぶためのものです。ナイフを食べるときもフォークを使います。そんなことを分かっているよ。そういう人に限って少しがいいだろうと油断し、ナイフとフォークの使い方を曖昧にすることが多いのです。片方の役割を崩すのはマナー違反です。ナイフはナイフとして使い、フォークはフォークとして使う。間違った使い方によって、さらに片方を傷つけてしまいかねません。今一度役割を心に留めて作業にしましょう。ナイフは切るために使い、フォークは食べ物を刺して、口へ運ぶために使う。西洋料理の30の基本程度なら、その13、音を立てずに食事をするのがエレガント。欧米のテーブルならでは食事の際、できるだけ音を立てないように心がけることが大切です。ナイフとフォークでカチャカチャと音を立てる。スープを飲むとき、ズルズルと音を立てる。こうしたことは食事の雰囲気を壊してしまうのでよくありません。西洋のテーブルならでは全般的に音を立てるようにするのがマナーです。もちろん多少の音は仕方ないのですが、できるだけ音を立てないように心がけることが必要です。では、どうすればどう小さくできるのでしょうか。一つ目があります。ゆっくりした動作を心がけることです。急いで食事をしようとすると、ナイフやフォークの使い方のように音が大きくなりがちです。そこで食事の動きをゆっくりにしてみましょう。例えば、部分の速さを半分にしてみましょう。ゆっくりした動作になれば同じ動きであるにもかかわらず筋ができます。同時に食事の際の音も小さくなります。このことで音が小さくなるだけでなく、食事を長く楽しむこともできるようになるのです。ゆっくりした動作を心がけ、音を立てないように食事をする。西洋料理の30の基本程度なら、その14、喫煙が許されているレストランであろうと、食前食事中の喫煙は控えること。最近では近隣のレストランが増えましたが、レストランの種類によっては喫煙できることがあります。喫煙なのですが、レストラン内でタバコを吸っているわけですが、マナーがあります。食前食事中の喫煙は控えるようにしましょう。病院に大変失礼なかったです。食事前にタバコを吸っているその姿は食事はまだなのか、早くしろというようでないように映ります。また、味や香りにも悪い影響です。病院は味だけでなく、香りまで気を使って食事を吸っています。タバコを吸いながら食事をされると、味や香りを妨害してしまい、病院は残念な気持ちになるのです。汗を流して作った食事を指定されているような感覚です。では、タバコはいつ吸えばいいのかというと、食事です。最後のデザートをお手紙しましょう。同席しながら同席者の同様を喫煙するのがマナーです。喫煙はデザートをお手紙する。西洋料理の30の基本程度なら、その15、ドイツ香水やオーレコンは食欲を減退させる。料理は香りも重要です。美味しそうな香りということがあります。いい香りを嗅げば食欲が湧いてくることがありますね。食欲が湧くことでより良い美味しくいただけます。そのため一流と呼ばれる料理と香りも気を使って料理を作っています。いかに客人の食欲を注ぎ、いかに美味しく食べてもらおうかと料理は日夜試行錯誤を繰り返しているのです。料理の値段の高いは見ない努力の高いから含まれているからです。レストランでは香水やオーレコンはふさわしくありません。香水がいいではないかと思いますが、よくありません。食事中は食事の香りを楽しむものです。その香水の香りがあると食欲が減退したり気分が悪くなったりなど悪影響を及ぼすことがあるのです。自分がいい香りだと思っても他の人が同様に感じることはありません。あらかじめレストランに加わっているなら香水は弱めにしましょう。場合によっては香水が少なくてもいいです。香水を少なくて失礼になることはありませんが、香水が強すぎて失礼になることはあります。レストランでの食事の際は、分水香水は控える。西洋料理の30の基本程度なら、その16、ご飯を食べるときのフォークの正しい使い方。フォークのレストランではナイスを食べるときに箸は出ません。ナイスを食べるときにはフォークを使うのがマナーです。まずナイスを使ってフォークの腹にナイスを乗せます。フォークの腹の上に乗せたナイスを口に運ぶのが一般的です。こうすればナイスをフォークを持ち帰ることなくスムーズに食べることができます。何フォークの背を使うと思いますが、腹を使うのが正式です。味はナイスができたときには箸を使います。フォークでナイスを食べるのに今の持ち物が多いでしょうが、慣れていきましょう。子供や年配者などフォークではナイスが食べる人は箸がないか急に尋ねてみてもいいでしょう。ただし、フォークのレストランでは箸を準備していない場合があるので、その点は注意をしましょう。ナイスはフォークの背ではなく腹を使う。西洋料理の30の基本程度なら、その17、汚い話や下ネタはレストラン内では控えること。美味しい料理は会話内容によって損なわれることがあります。汚い話や下ネタです。品の低い話は食事の場ではふさわしくありません。自分は大丈夫と思っても同席者を不快にさせてしまう場合があります。食前食後がいいのではないかと思いますが、よくありません。周りの人の耳に入ってしまい、不快にさせる可能性があるためです。レストラン全体の雰囲気を悪くさせてしまいます。食事中だけでなく、そもそもレストラン内では控えます。そのほか食事の味を損ねるような場合は全般的に控えるようにしましょう。当たり前のことと思うかもしれませんが、友人と食事をして話が弾むといつの間にかそういう話題になられていることがあります。話が弾むのはいいのですが、常に内容には気を配るようにしましょう。レストラン内では汚い話や下ネタは避ける。西洋料理の30の基本程度なら、その18、食事中にされるとき見落としやすい話題とは。食事中汚い話や下ネタを避けるのは基本的なマナーです。すでにご存知の方も多い、そんなマナーですね。さて、そんな人でもうっかりしてしまいやすい友人の話題があります。食事の予算です。自分は美味しくないと思っても、同席者は美味しいと思っているかもしれません。悪いの話は関係ありません。食事の予算のせいで同席者や周りの人だけでなく、給料や料理に対しても不快にさせてしまうのです。なんだ、そんなことを分かっているよ。いいね、そう思っているからこそ注意が必要なのです。頭では笑っているのです。頭では良くないと笑っていてもうっかり気にしてしまいやすいのです。うわ、まずい。この身は味に驚いた勢いでつい気にしてしまいやすい。良くないと頭では笑っていても油断しやすい瞬間です。食事を気にしたところは食事の予算のしないようを注意を払う瞬間です。まずい味に油断して、うっかり食事の予算のしないようにする。西洋料理の30の基本程度なら、友人と一緒に食事をしていると、料理の種類によっては調味料が増上することがあります。塩、胡椒、その他の方が含まれたものです。テーブルの取りやすい場所に置いてればいいのですが、取りにくい場合があります。例えば、テーブルの隅に置かれているときです。同席者が塩を下回ることに置かれて、手が取りにくい場合もあります。腰割れ、椅子が立ち上がり、胸に手を差し出すのはよくありません。いきなり手を差し出すと、同席者を動かせるでしょう。それが食事に触れてしまうことも考えられます。調味料を取るときは、近くにいる人にとってもらうようにしましょう。申し訳ないと思う必要はなく、一般的なものです。使った後は、同席者の腰割れなくても、テーブルを中心に置くようにしましょう。取りたいものがあっても、近くに一緒に頼んで取ってもらう。西洋料理の30の基本程度なら、その30、食事が終わった後の食事の途中で席を立たない、ナプキンは椅子の上に畳んでおくのがマナーです。しかし、食事が終わって席を離れるとき、ナプキンの畳むマナーは少し変わります。使用済みであることがあるように、わざとナプキンの綺麗に畳まず、テーブルの隅に置くのです。おそらく、テーブルの名前を並べた場所は、この間のマナーに戻るはずです。 普通に考えればきれいに畳む方が金が低いのではないかと思います。なぜ畳まない方がいいのでしょうか。西洋ではナプキンを畳むのを忘れてしまうことが多いからです。乱れた畳の状態は給仕や料理に対して料理の産業を表現するものなのです。もちろん畳にくしゃくしゃにするのは金がないので使用時に問われている程度に畳むくらいがいいでしょう。一方、気をつけたいのはきれいに畳んでしまうことです。きれいな畳を畳んでしまうと満足いく食事ではありませんでしたというメッセージになるためです。美しい状態が常にベストとは考えないのです。食事を終えて席を離れるときはナプキンをきれいに畳まずテーブルの隅に置く。西洋料理の3時の損定マナー。まとめ。その1、金を確認しながらテーブルマナーを見つける。その2、毎週金曜日は高級レストランで食事をする。その3、テーブルマナーという意識がなくなるぐらい慣れてしまう。食事中、お互いに行くことはナプキンを畳んで椅子の上に置く。その7、ナプキンは数を見せて、お目がついている側を前に膝の上に置く。その8、ワインを飲むとき、息をナプキンで首を押さえる。その9、テーブルクロスの下で足を踏まないようにする。その10、熱いものを飲むとき、息を吹きかけたり吸ったりしているものはやめる。その11、座を下げて腰掛けるときは、ナイフとフォークを皿の上で食事にする。その12、レストランに入る前は、携帯電話の電源を切るか、7モードにするのを苦戦しておく。その13、食事を待っている間、テーブルの上で手を組み、手筋を回す。その14、一人の食事の際に食事が出ているのでは、手帳を開くか、本を読む。その15、食事の終わりに座を下げてもらいたいときは、ナイフとフォークを皿の上に添える。その16、ベッドくしゃみに笑をしてしまった、失礼と言う。その17、料理を出したいときは、94で取り上げてもらう。その18、食事中、大声を出さないようにする。その19、フィンガーボールを使って指先の汚れを落とす。その10、ズナイと並んだナイフとフォークは外側のものから使っていく。その11、落としたナイフやフォークは自分で拾わず、9時に拾ってもらう。その12、ナイフは切るために使い、フォークは食べ物を刺して、口へ運ぶために使う。その13、ゆっくり車動作を行って音を立てないように食事をする。その14、喫煙はデザートを終えてからにする。その15、レストランでの食事の際は飲み水香水は控える。その16、ナイフはフォークの背ではなく皿を使う。その17、レストラン内では汚い話や下ネタは避ける。その18、まず焼肉に関してうっかり食事の邪魔をしないようにする。その19、取りたいものがあっても近くに人に頼んで取ってもらう。その30、食事を終えて席を離れるときはナプキンをきれいに畳まずテーブルの隅に置く。